マタイの福音書20章17から28節の内容です。ヤコブとヨハネ、この2人の兄弟のことが出てきます。そしてその彼らのお母さん、名前は聖書に書いてませんけども、その母親、この3人の願いというタイトルでございます。その20章の前の19章で何があったかと言いますと、金持ちの青年がイエス様のところにやってきまして、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいんでしょうかと言ってきた。その青年にイエス様がお答えになったのは、あなたがもし完全になりたいと思うのならば、持ち物を皆売り払って貧しい人たちに施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになりますとおっしゃった。それを弟子たちも聞いていたわけですけれども、ペテロがその後にイエス様にこう言ったんです。先生、私たちは一切を捨ててあなたに従いました。ついては何がいただけますかと尋ねたんですね。するとイエス様がこう答えられた。世が改まって人の子が、人の子というのはイエス様自身のことね、私がということ。栄光の座に着くときには、私に従ってきたあなた方もまた12の位に座して、イスラエルの12の部族を裁く。新共同訳では治めるという訳語になっています。治めるであろう。そう答えられた。これはペテロに答えられたんだけど、当然他の弟子たちもそれを聞いたわけであります。で、そこには、イエス様の十二弟子だけではなくて、実はこのあと杉越の祭りというユダヤでは最も大事なお祭りがエルサレムであるわけです。ですから方々からその祭りに参加しようとして熱心な人たちがエルサレムに向けて家を出るわけです。で、イエス様や弟子たちはこのエルサレムから随分離れたこの北の方のガリラヤ湖というきれいな湖のあるその周辺に皆住んでいる人たちであったんです。ですからこの時にはそのガリラヤのイエス様を愛している人たち、イエス様を信じてついていく人たち、そういう人たちも一緒にエルサレムに行ってその杉越の祭りをイエス様と共に過ごしたいということであったわけです。で、ヤコブ、ヨハネのお母さんもその一人であったよ。お母さんもそこにいたわけです。で、このペテロにイエス様が答えられたですね、話ですね。世が改まって私が栄光の座に着くときには、私に従ってきたあなたたちもそれぞれ十二の位についてイスラエルの十二部族を治めるようになるんですよとおっしゃった。もうそれをですね、聞いて知っていたわけです。で、そこでですね、この母親がですね、母親のことは聖書ではほとんど何も詳しいことは書いてませんので分かりませんけれども、私が感じるところを申しますとですね、非常にこの負けん気の強い母親だったんじゃないかと思うんですね。というのは、この弟子たちの中でですね、12人弟子はいるんですけれども、その12人いる中でいつも目立っているのは誰かと言ったら誰でしょうか。向井兄弟、誰だと思いますか。ペテロですね。そうです。12人いるんですけども、一番よく目立つのはこのペテロなんです。で、何かとそのペテロが目立つので、イエス様に話しかけたりするし、イエス様もペテロに対してその答えられるという、そういう場面がたびたびあるわけですね。で、ヤコブとヨハネというのはこうペテロに比べてちょっとこう控えめな性格の人なんです。ペテロはどっちか言ったら、悪く言えば出しゃばりなんですね。控えめなところがあんまりないんです。でもヨハネは控えめな人なんです。で、母親は一番その性格は分かってる。ペテロとうちの息子との性格は違うなと。ね。で、この控えめな息子たちはこのまま控えめであるとですね、イエス様が世が改まって栄光の座にお着きになった時にですね、イエス様の右あるいは左におそらくペテロが一番に座るんじゃないかと思ったんです。 母親ですね、やっぱり。わかります？言ってる意味が。控えめな自分の息子は損していると思ったんです。ペテロのような、まあ前に出るタイプの人は得をしていると、有利だと、そういうふうに思ったんですね。でイエス様は十二弟子の中でペテロが一番先に弟子になった人ではないんです。ペテロよりもこの自分の息子のヨハネの方が先に弟子になって、いわばペテロの先輩格なんです。なのに性格が控えめなためにいつも遅れを取っているペテロに、負けん気の強いお母さんにしたらもうそれはもう承知ならんわけです。ですからですね、二人の息子を連れてこのお母さんがですね、イエス様お願いがございますと言いに行ったわけなんです。何ですか？あなたが栄光をお受けになるときには、私の二人の息子、これをあなたの右と左に座れるようにお言葉をいただきたいのですと、こう言ったんです。イエス様はそれを聞いてどう思われたでしょうか？何も分かっていないな、この人たちは、と思われたと書いてあるんですね。さあ、何が分かっていないのかということですね。イエス様の右に座る、左に座る、つまりイエス様の一番近いところに座るということは、まあそれは願わしいことです、ね、そのことを願うことは何ら間違いではないです。しかしながら、願ったからといってそのようになるものではないんです。だからイエス様はこうお答えになった、私のようにできますかとおっしゃったんです。すると、この3人は、はい、できますと答えたんです。だから分かってないなと言われた。ね。パウロ先生が、この後におっしゃった言葉が2つあるんですけれども、その1つはですね、このピリピの手紙の2章8節、9節であります。そのピリピの2章8節9節を開いてみますと、こう書いてあるんですね。聖書をお持ちの方は一緒に開いてみてください。ピリピ2章8節9節、新約聖書のページで言いますと310ページぐらいですかね。2章の8節9節にこう書いてありますので読みます。イエス・キリストのことをこう言っているんです。自分を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。自分を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。神様に対してイエス・キリストは従順であられた。9節、それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜ったと書いてあります。だからイエス様が栄光の座にお着きになるのは、イエス様が神様に徹底的に従順していかれて、十字架の死に至るまでも従順されたから。だから神様がこのイエス・キリストを引き上げられたということ、そして栄光の座に つかせた。栄光の座につかせるという意味はどういう意味かというと、このピリピの今読んだその9節のすぐ後の10節にこう書いてあるんです。それはイエス、9節に今読みましたですね、9節に書いてある、すべての名に勝る名を彼に賜った。すべての名に勝る名をイエス様に与えられたという、神様、それが栄光の座につくということなんです。アメ。十字架の死ということ、まあ、つい先日も、そのイエス様の、まあ、十字架の死について私たちはメッセージを聞きました。十字架のことを私たちはこう礼拝の賛美の中でもよく歌います。そのイエス様の十字架、貼り付けになられた姿というのは、非常にそれはですね、 恥ずかしめられたわけです、ね、非常にこの敗北者の姿です。十字架に貼り付けにされるということ、その敗北の惨めさというものをイエス様はそこでですね、味わうわけです。何もかも自分から剥ぎ取られていきました。もう衣服ももちろんですね、何もかも剥ぎ取られていったんです。名誉も剥ぎ取られてきました。イエス様の名声、イエス様の持っておられるものもほとんど全部そこで剥ぎ取られていったんです。そしてイエス様の右左には極悪人、強盗の罪を犯した者もですね、一緒に十字架刑に貼り付けになった。真ん中にイエス様の十字架があった。ですからイエス・キリストはそのような極悪人と一緒に同じような扱いを受けられたということなんです。非常に恥ずかしいことですね。あんな人と一緒にしないでよってよく言うじゃないですかね。あんな人と私と違うんだから、あんな人と一緒にしないでよって言って、極悪人と一緒にイエス様はされたんです、ね、非常にこれは恥ずかしめであり惨めなことですね。それから周りに群がっている群衆たちは口々にイエス様のことを悪く言いました、ね、あんたは神の子だと言っていたのに、どうして今そんな姿になっているの、神の子なら早く自分を救いなさい、こう言いました。あんたは奇跡を行ったと言ってるけども、じゃあどうして自分を救えないの、今奇跡をどうして行わないの、もうさまざまなことを言ってイエス・キリストを罵り、あざけり、悪行、憎恨を浴びせたわけでありました。またイエス様を信じてこれまでついてきた人たち、そしてさらに近い弟子たちにも悲しみを与えました。また失望を与えました。それもつらいことです。自分を信じてついてきてくれている人に深い悲しみや失望を与える、つらいことですね。また最愛のお母さんもそこにおられる、そのお母さんに対しても深い悲しみを与え失望を与え、また33歳というその若さで突然自分の人生を絶たれて死ななければならないという、そういうこの悲しさ、数えますとですね、いくつもあるわけです。イエス様の十字架、それはさまざまな人間の深い悲しみや苦しみ、ね、屈辱感、敗北感、そういうものが全部ですね、集積されている、そこに集められている、それがイエス・キリストの十字架の姿であるわけです。このような地獄のような苦しみを味わうその十字架なんですけども、イエス・キリストはそれにもかかわらず、その十字架の道を彼は逃げないで避けないで、その十字架の道を選び取って歩んでいって、神様に対して従順していかれたんですね。十字架にかけられる前にイエス様がこうお祈りされました。父よ、できることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください、その十字架のその刑をですね、私から過ぎ去らせてください、こう言われた。しかし私の思いのままにではなく御心のままになさってくださいとおっしゃったんです。自分としてはもうそんな十字架にもうかかりたくない、そんな苦しい地獄のような苦しみを味わいたくない、できることならば そうしたくないとおっしゃった。しかしその自分のそういう願いを、私がそれを押し通していくんじゃなくて、私の願いよりも神様の御心がなりますようにと言われた。そこで自分というものを捨てられたんです。アーメン。これ自分を捨てるということなんです。十字架、イエス様の十字架は自分を捨てなければその十字架にかかることはありません。 イエス様はかかる前にそれを味わう前に自分を捨てていかれたということですね。だから神様は先ほど言いましたようにイエス様を復活させたんです。そして高く引き上げてあらゆる名に勝る名をお与えになったんです。栄光の座にお付きになったのは神様へ の徹底した従順があったからなんです。アーメン。だからイエス様がこのゼベダイとヤコブの母に対して言われた、あなた方は分かっていないとおっしゃったのは、ただイエス様の右に座る左に座るという、それをしてほしいと願うだけで、どうすればその隣に座ることができるのかという、そこのところが分かってなかったんです。イエス様のすぐそばに座る人は父がそれを定めておられるとイエス様は答えておられますけれども、それはどういう人が座るのか、それはイエス様の十字架と同じように自分を捨てて、イエス様が味わったと同じように味わうことのできる人がイエス様のすぐ一番近くに座ることができるんです。皆さんは死んだら自分の魂はどこへ行くと思っているんですか？神の国に行くと思っている人、もう今手挙げんでいいです。恥ずかしめることになるんで、きっと私は死んだら神の国に入れてもらえるんだろうな。神の国と言ってもいろいろあります。イエス様に近いところにいる人と、そう近くはない、その距離の違いがあるんです。いいですか。イエス様は大勢自分を信じてついてくる群衆の中から12人という弟子を選んで自分のそば近くにいつも置かれたんです。みんな同じ扱いではないんです。だから神の国に、まあおそらく皆さんも行くことになると信じますけれども、向こう行ってからの話です。イエス様のすぐそば近くに皆さん行きたいですか？いやー、そこまでは願わないと思うでしょ、ね、自分の身丈に合ったようなところに置いてもらったらいいと思うでしょ。私はちょっと違うんです。すぐ右とか左とかそんなことはさすがに思いません。そこまでいけると思ってないけども、しかし群衆の中の一人で後ろの方からこう背伸びして見ないと見えないような、あの大相撲の中継 NHK で見たことある人いますか？年に4回大相撲が NHK で放映されている。で、真ん中に土俵があって、そしてそこで力士がですね、2人ですね、取っ組み合いをするわけなんです。まあ、テレビ NHK で見るとですね、カメラで映しますから、もうすぐ土俵の力士たちの顔も表情も何もかも全部近くでテレビを通して見えるんですけども、実際にあの相撲をやっているその場所に行くとですね、土俵の近くというのは席量が高いんです。だから限られた人しか近くには座っていないんです。ほとんどの人は皆それを取り巻くようにして、もう一番外側の人は土俵が小さくしか見えないんです、ね、一万数千人入るようなそういう場所でも後ろの席と一番力士たちのその取り組みのすぐそばで見る人とその差がある。それと同じように、これ私の理解ですよ。私が聖書を通して学んで分かった話を今してるんだ、ね、だから信じなくてもいいです。 はい、で私はそういうことを、自分で学んで思っているんです。イエス様の近くに行く人と遠くの方からしか見えない人とあるということです。どのぐらいのところに座りたいですか？ね、市民クリスマスでもそうですね。私はいつも3階の一番後ろに座った。市民クリスマスだからもうステージの人たちはもう本当にもう小さくしか見えない。でも神の国に行ったらそんなところに座りたくないです。前の方に座りたい。前の方に座りたいと思ってるから前の方に座れるんじゃないんです。座らせてください、前の方にお願いしますと言って座らせてもらえるものでもない。それは今言ってイエス様の近くに座るということはイエス様と同じように生きる人、イエス様と同じように生きる人はイエス様の近くの方に置いてもらえる、うん、イエス様と自分との間にあなた自身が作っている距離、イエス様があなたを遠ざけているんじゃない。あなたがイエス様の近くにそんなに行きたくないと思っているからあなたがその距離を作っている。私はイエス様のそばに行きたいと思っているからイエス様の割合近いところに置いてもらえると思っているんです。その距離を作っているのは神様でもイエス様でもないあなた自身です。あなたの信じる通りになるとイエス様はおっしゃったからですね。さあもう一つの御言葉はローマ人への手紙の6章5節であります。もし私たちが彼に結びついてその彼の死の様に等しくなるなら彼の復活の様にも等しくなるであろう。これは先週のイースター礼拝でも、引用した御言葉でありました。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるならば彼の復活の様にも等しくなる。アメン。だからイエス様の復活の様というのはその後に栄光の座にお付きになるのでそれも含めたことを言っている。それはどういう人か。それは彼の死の様に等しくなる人が復活の様にも等しくなるんだと言っているんです。これはパウロ先生の悟りです。ですからイエス様が神様に対して今言ったように私の思いのままにではなくあなたの御心がなるようにしてくださいと言って自分をそこで捨てた。自分の思い、自分の願い、自分というものを全部そこで捨てた。そして自分の願いや思いじゃなく神様の思い、神様の願いが優先されますようにという、それが彼の死の様に等しくなるということなんです。そうすると神様が復活の様に等しくしてくださるということです。アメン。自分を神に捧げる人、自分というものを引っ込める人、自分を無にする、自分を空にする、たとえ苦しいことがあってもどこまでも神様に信頼して従順を貫いていく人、その人がイエス様の復活の様にも等しくなっていく人なんです。アメン。栄光を受ける人です。だからイエス様はこの話をされた後こうおっしゃった弟子たちに、あなた方もしもべとなり使える人になりなさいとおっしゃったんです。皆さんどうでしょうか。使える人になりたいと思いますか。使える人よりも使えられたいと思いますか。使えられる人になりたい。使える人というのはちょっと立場が低い。使えられる人になりたい。 香川県の讃岐弁でえらもんという言葉を聞いたことがある。そういうことは高松の人はあんまり使わないんですね。でも周辺の人はそういうことは使うんじゃないですか。えらもんって使うと思う人聞いたことないですか。香川の人聞いたことある。香川でない人が手を挙げてる。香川では使わないんですか、えらもんって、ね、若い人はそんな言い方しないと思う。割合年配の人が使う。私はそのえらもんというのが聞いたね。つまり偉い人ということなんです。はい。偉い人になってほしい。親は子供に期待する。自分たちはなれなかった、偉者になれなかった、だけど子供には偉者になってほしい、特に男の子にはそう期待する親はたくさんいるですよ。世間の認識はそういう認識です。親が自分が金持ちになれなかったから子供には金持ちになってほしい。親は自分がいい大学に行けなかったから子供には行ってほしい。親は自分が出世はできなかったから子供には出世してほしい。また出世した人の奥さんになってほしい。金持ちの奥さんになってほしい。そういうところに嫁に行ってほしい。それは世間のあるレベルの人たちの願望です。なぜ？偉者になったら幸せになれると思ってるからです。ある警察官がこう言いました。俺は世間に頭を下げるような生き方はしたくない。世間に頭を下げさせるような生き方がしたかった。言ってる意味は分かりますか？それで警察官になったんだというんです。警察官は偉もんですよね。なぜならみんなは警察官の前では皆さんね、物腰がちょっとこう低くなるじゃないですか、ね、世間の人には威圧的な態度で何て言いますか、態度を取る、態度を見せる、威圧的な態度を見せている暴力団の人たちも警察官の前では子羊のような態度になる。世間の人に対しては獅子のようなね、ライオンのような威圧的な態度と、警察官の前ではね、柔らかくなるんです。だから警察官というのはね、もうすごい偉もんなんですよ。怖いもの知らずですよ、うん、どこ行っても私服で行ったら別ですよ。制服で行った場合はみんなそんな偉もんの人生を送りたかったと言ってる。この警察官すごいですね、はい、頭を下げるより頭を下げられたい。でもイエス様はあなた方はしもべになりなさい、使える人になりなさいとおっしゃったから、世間の人の認識とイエス様の言われたこととは全く真逆でございます。神様に仕え、隣人に仕えていく、アメン、そのようになりなさいとおっしゃったんです。アメン。皆さんはどうですか？偉者になって頭を下げるより下げられる方になりたいですか？どっちですか？いや、私は偉者になりたいと思わない。神様がおっしゃるように、イエス様がおっしゃるように、使える人になりたいと。そう思いますか？あるいは、そう思う人は幸いな人です。アメン。人から言われた時だけ使えていく人もいます。言われた時だけ使える。 それはまだその人の中にこう使えるというその意識やその認識がまだ備わっていないからです。言われた時だけする、言われない時はしない、それはその人の中にまだ備わっていないんですね、使えるという心が、その認識が心の中に備わっている人は、その人はどこに行ってもどこに置かれてもその使えるということをします。これがその使えるということ、心の中に備わっているからです。備わっているものが出るんです。備わってないものは出ないんです。ですからそういう使えるという心を備わっている人は、どこに行っても職場でも教会でもどこででもそれが出てきますから、だから神からも人からも愛される人になるんです。それはキリストと同じ心を持っているからです。アメン。自分の徳になるから使える、使えといたら人からも好かれるからで使えるという、そんな人もいます。徳になるから、人に好かれるから、それが動機また目的になっている人はまだ人間臭いです。そういう動機や目的で使えている人は人間臭いです。まだ本物ではないです。神様が望んでおられるのとはちょっと違います。神様が望んでおられることは何ですか？私たちに望んでおられることは、その人が何を思っているかによることじゃない。神様は私たちの思いはあんまりそれほど重んじておられないです。神様が一番重んじておられるのは何かったら、神様自身の言葉です。神はご自分の言葉に最大の重さを置いておられるんです。一番重視しておられるんです。自分の言葉。私たち人間の思いや考えや好みや感情や、それは神様から見たら重きを置くようなものではないんです。神様が使えるようにしなさいとおっしゃったから、おっしゃってるから、私は神様の言葉に従順します。これが神様に一番喜ばれることです。神様の言葉に従順していくことを神様が一番喜ばれるんです。私はこう思うから、私がこうしたいから、私たちの中から出てきたもの、それを動機にして、あるいはそれを目的にしてしていくことは、それは人間臭いことであって、神様の思いとは違います。だから自分の思いで動いている人、自分の思いでこの振る舞っている人は、それは神様に喜ばれている人とは言えないです。それは自分に従っている人です。神に従っている人じゃないです。神に従っている人は神の言葉に従う人です。神の言葉に従う人が神に従っている人なんです。自分の思いや感情や自分の考えや損得計算や、それに従って生きている人は、それは自分に従っている人です。アメン。神様に祝福される人は、神様の言葉に従順して神様を喜ばせる人、この人が神様から祝福されるんです。アメン。ですから神の御言葉に従順するということは、いつも自分を捨てなければできないことです。自分が生きていたら神の言葉と自分の思いとがいつも衝突します、ぶつかります、争います。自分を捨てて、自分を引き下ろして空っぽにしていくときに、神様の言葉に従順ができるんです。だからキリストが十字架にかかられたということは、自分を捨てられたということです。神様の御言葉に従順されたということは、自分を捨てなければできないことなんです。 ですから自分を捨てる、どんな痛い目にあっても、苦しい目にあっても、侮辱されても、何もかも全部剥ぎ取られても、失っても、それでも神様に従順していく、これが十字架のイエスキリストです。彼の死の様と等しくなるなら、彼の復活の様にも等しくなると、パウロ先生がこの福音の真理を語られたんですけども、そのことを私たちが本当に学んで、自分もこの福音の真理に生きていくならば、間違いなく神様が、それは喜ばれることですから、神様が祝福されるんです。神様からの報いを受けるんです。アメン。神様からのそのような祝福、報いを受けたいと思うならば、今言ったように自分の心を神様の言葉に従順するという、そちらにスイッチを切り替えていくこと、従順にスイッチオンしていくこと、そうすると神様の御業を次々と経験していくようになっていきます。今までとは違うようになっていきます。あ、なんでこんな風になっていくんだろうと思うほど、素晴らしい御業が次々と神様によってなされていくんです。それは私たちが神様を喜ばすからです。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、ヤコブとヨハネ、そしてその母がイエス様に願ったことは、イエス様の一番そば近くに座らせてくださいということでした。しかし、どのようにしてそのように座ることができるかということを彼らは何もわからなかったようです。今日私たちはそのことについてメッセージを今聞きました。そしてそのメッセージを聞いて、なるほどと心に悟りが与えられた人がおられるならば、誠に感謝いたします。神様、そのことを悟らせてくださるあなたに心から賛美を下げます。どうぞ、そしてそのことが悟った兄弟姉妹、その悟りを心の中にしっかりと握りしめさせてくださるようお願いいたします。そしてそれをこの場だけでなく、家に帰った時にもそのことを忘れないで心に留めさせてください。そしてそれを断るごとに実行させてくださるようお願いいたします。そして神様からの素晴らしい祝福、神様からの助け、神様があの航海の道を開かれたように道を開いてくださったり、さまざまな働きをして、私たちに従順に対する神の報いを体験させてくださるようお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。